ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、スノと
小関と
高野です。
はい、ということで、はい、今週はこの4人でお届けします。
はい、
私日曜日じゃない土曜日登山行ってまいりまして、
はい、
12キロ
お
で高低差1キロ、
うん、1キロはすごいね。
500メートル地点から1500ぐらいまでのと、
本当に登山です。本当に登山
中級だって言われましたけど行ってきたんですが、帰ってきたら足が使い物になりません。
そうです。
未だにちょっと痛い感じですけど、いやでも面白いですね登山、
うん、それを撮影で、
うん、とりあえず登山してみたい。
まあ、一応写真も、いや、いきなり撮影だったら大変だなと思った
とりあえず写真も撮ってはきましたんですけど、とりあえず一回どれぐらい登れるもんなのか やってみたいなと思って行ってきたんですが、いや楽しかったですね。
良かったですね。
でもなんかいろんなもん欲しくなっちゃって、なんかいずれちょっとまあこの番組に出ても登山話スノさんもいることですし、登山部
ちょっと
やってみたいなと思っておりますが、今週は、今もうずいぶん騒がれ始めてから時間経っちゃってるよね、
うん、まあこの番組でもねだいぶ前にふざけるなやっていう、うん、ふざけるな橋本特集とかやってたんですけど、いよいよ本当にふざけるな状態が現実化して、一体これはどこへ行ってしまうんだ大阪はっていう感じなんですけど、
ということで、
まあ、高野さんも遠い大阪の話ですけれども、
遠いの？
いや、まあ、僕からは遠いかな。あ、うん、まあ親類とかいるんですけどね、
うんうん、
そういう話になった試しがないっていうか、
うん
うん、まあ、でもちらっと聞いたかな、どうなのって聞いたような気もしないでもないんですけど、
うん、まあ関西チームの高野さんがいる時にやろう、はい、ということで
お役に立てるかどうか伺いたいと思っております。
橋本維新教育改革みたいなお話でいきたいと思います。
ノンさんのフォトスクランブルは写真に関するああでもないこうでもないくだらない面白い役に立たないそんな話題満載。スノーさんのフォトスクランブルは毎週金曜日配信。聞き逃さん。
はい。どう関西の人から見てどういう風に映ってるの？
どうでしょう。あのねもうあの市長選挙の方がね。
うんうん、
ばっかりの話になってきて、もうやっぱどっちにするかっていうかね、
うんうん、
橋本独裁になるか、
はい、
それをノーというかみたいなことだけになってきてます
、はい、あ平松さんはどうでもいい
どうなんですかね。でも平松さんが嫌っていう人もね、
あ
嫌いっていうか好かんっていう人よくおると思いますんで、ね、
あそうなんだあそうなの。
なんか好きか嫌いかだけで選んじゃう。どうなんだろう大阪の方が。いやそんなことはないと思いますが、
うん、好きと嫌いでねその平松さん自身のことが僕実は橋本さんがあまりにもなんか輝いているのであの平松さんがよくあの僕にはよくわからない人なんですけど、もともとなんかさっきの話では、
はい、
あの芸能関係の人、
うん、アナウンサーさんだったみたいですね、
はい、
うん、関西でねアナウンサーされてた方ということで、
はいはい、まだ 2007年に初当選しているんだけど、
はい、
っていうことはまだ1期しか務めてないっていう。
そうですね、1期ですね。
あ、
2期目どうかなっていうところで、うん、で最初は橋本さんとなんか仲良くやってたみたいだけど。
あ、そうなんですか。
うん、途中からなんか連携がうまくいかなくって、で今は喧嘩状態というか、うん、喧嘩みたいですけどね。うん、この間の大阪マラソンの時もそっぽ向きながら話してましたね。2人で並んでね。
え、そうなの、うん、あれはなんかうまくやった象徴じゃないの。
いやー、なんかでもちょっと隙間がというか亀裂がというか、
あ、そんな感じだったの。
うん、なんかねえ、ちょっと、うん、あの橋本さんが我慢してるなっていう感じのところは見て取れました。なんか挨拶かなんかねしてるところね。
あ、まあ、走っててこう足引っ掛け合いとかしなかった。
いや、それはここでは、うん、橋本さんは走ったみたいですけど、
ね、ああ、そうか、平松さんの方だいぶ年上なんですよね。
平松さん62歳みたいですね、
う
ん、
はい、ああ、二回り違うんだ。なるほどね。まあそこら辺も、うん、ある意味でこれ今思いついたんだけど、ちょっとした世代間の争いでもありそうな気
は。でも世代間って言ってもね、その橋本さんだってね、
うん、結構いい年、
いい年だしね、その年代でまた格差があるっていうと変だけどね。
でもどうなんでしょう、42歳と63歳だとさ、やっぱり支持層だいぶ違ってくるんじゃない。
違いますかね。いや、
多分根本的にそんなに支持層っていうのはあんまり変わってなくて、小泉さんの頃に改革って言って踊って、うん、そういうのにわーってなっていた人と、うん、多分あんまり変わってない。
のに分かれちゃいますかね。
まあ、うん、まあ、あの時はこうおじいちゃんおばあちゃんから若い人まで、
うん、
多分一斉に踊ってたので、
高齢者の支持者多いと思いますよ。
なるほど。え、どっちが
橋本さん、
うん、
なんだかよくわからないけど、俺の気に入らない公務員をどうにかしてくれる人たちっていう人であるっていう認識をされていらっしゃる方は一定数いるようなので、そういう人たちから絶大に。で、ほら、人当たりはいいから、で、なんかこうテレビに出ていいことを言っているように見える。っていうんで、やっぱり支持される方は多いと思いますわね。
そうですか。なんか、まあ、具体的に今ね、公約とかも一応出ているのですが、あ、共通っていう同じようなことを言ってることもあるわけ、公約の中に。
そうですかね。やり方が違うんじゃなかった
ですか、うん、やり方が違う。目的っていうか目指すところは同じみたいな公約もあり、
なんか関西のとにかくね、なんだっけ、広域連合とか、
はいはい、
そういうのにするののやり方が違うとかね、言ってましたけど。
そうなんだ。
まあ、ね、とりあえず財政をどうにかしましょうっていうのは両方とも言っていて、で、まあ、府の方を1年で立て直して黒字にしました、
うん、
なんつってね、なんかこうやってたんですけど、
うん、
まあ、蓋を開けてみたら借金が増えていたと、とかそういうのと、まあ、なんだろう、分かりやすい成果を出しましたって言って、ボロが出る前に次のとこに行く人という印象を持っていてですね。
なんかいろんなことやったけど、もう大成功して劇的に変わったってことがないから、 そこがねどうなの
か、うん、だからそれはうまくいかなかったのは公務員がいっぱいいるのが悪いので公務員を減らしますとか、そういう教員が悪いので教員をほとんどそんな評価で減らしてみますとか、うん、そういう何かうまく自分はうまいことをしたいで、うまいことをさせるためにこういうことを言います、だけどうまくいかないのはこいつらが悪い、
うん、
っていう構図を作るのがとても上手な人だなと思うんですね、
うん、
いいとか悪いとかじゃなくて ね、
まあ、ね、
それでこう一定的にそれで熱狂させられるっていうことは確実にその熱狂した人に票もらえるわけですかね、
うん、いやうまいよね、見せ方というかやり方というかは、
あとはあのこれ違うんじゃないのっつって、例えばこう討論会とかで黙らない、あのそれでこうなんだ言いくるめられて劣勢になったとしても、
うん、
同じことをもう一度別の会場で言えるっていう肝の太さ、
そうですか、まあ、実際そういう本に丸め込まれたというかやり込められちゃったことってあったの？
いや結構討論会系では弱い
です
ね。うん、あの具体的な数字出されてこれ実際成果上がってないんじゃないのどうすんのみたいな、そういうのっていうのは割とと言われてて、
うん、
でまあそれはうんぬんって言って、
うん、
こうちょっと押され気味になったとしてもそこはそれなんですよ、
うん、
それはうまいというか、どんだけ心臓に毛が生えてんだっていうあんではないですけど、
うん、
のあります。だからでそれでこう例えば同じことをずっと言い続けるとしても、例えば報道なんかではその勇ましくアピールしているっていうのはすごく使いやすいですから、
うん、
ありますわね、
うん、なるほどねまあまあ全体的に見るとさっきも最初に言ったけど、その橋本独裁がいいのか、うん、まあ橋本職でいいのか、それともそれじゃあ嫌なのかっていう、その二者選択しか今はなくなってるっていう感じ。
そればっかりでね、まあ、
そればっかりでそれだとさ結局まあここにいろいろなね、こう政策とかが書いてありますけれども、そもそも大阪府構想だっけ、大阪とか、
うん、大阪都構想
都構想に橋本維新はどうやってこうロードマップみたいのが具体的にできているのだろうかと、うん、まあ何か一応書いてあるけど24個ブロックカード、うん、ただ職員1万2000人以上削減、3割削減、人件費1年以内1割、将来は3割削減し、1200億円、
うん、
財源を捻出っていうのは簡単なんだけど、ね、これ、
これまでもなんか見聞きしてると、大阪って本当、ねえ、とんでもない無駄遣いしてるとこもあるから、はい、大阪、それ、ね、降ってなくて市に入ってったら、でまあそこまで行かなくてもね、でいろいろ出てくるんかなっていう気は、まあ小山さんの時にもねよくやってましたけど、もっともっと出てくるのかなっていう感じしますけどね。
はい。そう。いやまあ全体的な政策ってなんかこれとりあえず思いつきでっていう感じがしないでもないんですけれども、僕は一番やっぱり気になってるのは例の教育委員会系の話なんだけどね、特に、あれですよね、 あ、これは何リンクを何か上げてくれたんですか。
ああ、あの、はい、公約の一覧表
という。 ありがとうございます。
はい、
はい、競争、公教育の中にこう競争を持ち込んでっていうね、それがあって、あれは、あ、もしもし、
あ、失礼しました。
はい、あれ、あの、あれももうはっきり言って、なんて言ったらいいんだろう、公立、高校まであるんだけど、公立の学校の私立化っていうか、
うん、
ね、そんな感じなんですよね。あの、人が集まんないとこは潰してしまえっていうか、潰れていけっていう感じだから、
ああ、なんかそういえば、ちなみに来年度の大阪の高校の校は、なんだっけ、はい、定員が2000人ばかりか、欠員が出ているという、欠員じゃない、2000人ばかり足んないっていうのがもうすでに出ていて、で、本当にこう、進学したいけど進学できない中学生っていうのが出てくるんじゃねえかなっていうふうに言われております。
あ、それは公立高校が2000人足りない。
要は、あの、削減対象、
はい、
あの、流行りが悪いところとかは削減とか統合の対象にするっていう、そういう方針が今発表されているから、その学校としては定員割れをしたくないわけです。
ああ、そうか。
そしたら定員を少なめにして募集するわけですよ。
あ、なるほど。
で、それをこう寄せ集めていくと、定員が絶対的にこう卒業する中学生と、
うん、
合わなくなる。
あらあら。いや
っていうのが出てたり、まああと先生とかも今度相対評価でどんどんこう、
うん、
なんだ、会の先生を、
うん、
あの、転職させたり切り捨てたりしていくと、なり手がいなくなってどんどん学校が持たなくなっちゃねえのって、うん、普通にちょっとね、単純に考えるとそう思うんですけど、うん、なぜかこう、そういうことにすると意欲の高い先生がいっぱい集まってくるらしいんですよ、不思議なことに。
はあ、
うん、大阪すごいですね。ちなみになんか似たようなことやってる東京都は今すごい先生定員割れしまくってて、
はい、
人集まんない、
うん、
教育がなんだ、教職取ってるですね、あの学生さんが東京都だけは嫌だって言って受けたがらないっていう傾向がここ近年続いていて、
うん、そうそうそう、
足んないっていうふうに言われてんですけど、うん、でもなんか大阪理論だといっぱい集まるらしいんで頑張っていただきたい。
え、それは本当に集まるってわけじゃなくて、集まるであろうという理論、
そういう理論です。
あ、予想、
あの、競争を激しくして、そういうこう、なんだ、仕事しない先生はどんどん切っていって、うん、優秀な先生だけ集めていけば、こう、切磋琢磨して、こう、先生、みんなそこを目指すであろうと。いや、そう言ってるんだから、そうなるんですよ、きっと。
ああ、そうなんですか。そう。そうですか。
だけど、なんかあの、要はで、多分その理論の延長上でいくと、例えば定員がその2000人浮いて、進学できない中学生が大量に発生したとしても、それは進学できない中学生の自己責任である。
ああ、まあそう言って。
久しぶりに出てくる自己責任ですね。で、まあ、学習意欲が足んないから高校に受からないんだと。そういう理論を立ててくるかもしれない。
いや、まあそういう感じでしたね、なんか、この間、あの、
実際あの前にね、私学女性で高校生と府知事が揉めた時とかも、
ああ、そうだ、ね、
あのそんなに勉強したかったら公立に受験、公立入り直してとか、あのそのまま勉強して議員なり何なりになって言い返してやればいいみたいな、そういうことを言って、
ああ、なるほどね、
揉めてたりしましたけど、その延長線上でいくと大体そんな感じですね。
あ、なるほどね、うん、多分ね、なんかうちでは大阪には住みたくないよねって、特に今受験なので、
うん、
はっきり言ってるんですけれども、まあ、うん、あの関西出身の妻は信じられないって言ってましたけどね。こんなの、あの子供のいる家家庭がこれでいいって言うとは思えないっていう話をしてたんですけれども、
うん
うん、まあそこら辺がどう動くかですよね。
そういう意味で言うと、 その橋本さんに対してのあれっていうのはそんなに熱いあれでもないんだ。
どうなんでしょうね。あのまあ親類がいるのでどうなのって聞いたら、いや、うん、誰がなっても大した変わんないよみたいな、すごい冷めた見方をされたんですけれども、うん、でも本来ねそんな感じなんですよね、向こうの人っていうか、割とこうお上がなんぼのもんやみたいな感じだから、うん、なんか上でなんかこうすごくこうねこうプロパガンダというかやっていても、それでどうしたのっていう、
うん、
それは儲かるんですかっていう感じで、でもあのこっちの生活にどんだけそれでメリットがあるのっていう、そういう割と冷めた感じだとは思うんですけれども、
うんうん、
あのなんかブームみたいのはなんかマスコミがね、こう相乗効果で作っちゃっているのか、
うん、だからそういう、まあ、なんて言うんだろうな、そういう見せ方をされてるから、そのリアルでその肌で感じれない部分からすると、うんうん、なんかすごく支持されてるイメージがあるんだけど、そうでもないんだね、そうすると実際は、
うん、でもほらあのお上に対して興味どうでもいいっていうのと、
うんうん、
普段めんどくさいことばっかり言ってくるおかみの連中を痛い目に遭わせてくれるのはそれはそれでいいっていうのが割と近いところにあったりする感情なので、それでこうね、あのテレビとかでちょっと煽ったりとか、煽り気味にこうなんかいろいろやったりすると、まあ割と人って動くよなって思うんで、
うん、なんかこう、うん、なんていうんだろうな、そのさっき言った実際の数字を見せられてこう返す言葉もないような状態になるっていうようなことも話にあったけど、実際そのなんかこういうことやってますせみたいな、こういうことやりますせみたいな、なんかいいことばっかりがこうもてはやされてるように見せられるじゃないですか、
うん、
メディアだけを見てたら、うんうん、だからなんかすごくそういうところで流れちゃう人たちって多いんじゃないかなっていう予想があって、
うん、
すごくこう支持されてるのかなと思ってたんだけど、でもそういう部分をさっき角さんが言ったようなところを見てる人たちにしたら勘弁してくれっていうところなわけでしょ、
うん
うんうん、実際どうなんだろうね、
どうなんでしょうね、
行方というか、
まあ、あとはなんかなんだ、今週刊誌とかでネガティブキャンペーンやってるのが、あれが多分あれを見てこういうマスコミを叩く、なんかこう品性下劣に叩くマスコミは許せないので投票してやれみたいな効果は絶対あるよなと思っていて、
あれはもしかしたら裏から手を回してわざと攻撃させてんじゃないかっていうぐらいな気がするんですけど、
あ
そのぐらいのことやりかねないよねとか思ったんですけど、
うん、
う
ん、ここなんですけどね、うん、まあでもなんだかな、多分着実に何かをしましたっていうよりも何か大風呂敷を広げて、
うん、
こんなこともあんなこともやりましたっていうことにして、実際はなんかすごいことになってようがなんだろうが実績はつくみたいな、
うん、
そういうのがこう一定数いけるっていうのはあるんで、なんかなんだっけ、ブレーン方面の方々に見ていると、うん、横浜開国博で横浜市を大変なことにしてどっかでとんずらしちゃった方がなんかついてらっしゃるという話もあるので、
そうなの、
なんかね選挙には出るかもしれないとかってね、いろいろ、う
ん、なんか維新の会についてるのか橋本さんについてるのかわかんないですけど、なんかお手伝いをされていらっしゃるとか、
う
ん、歳ですかみたいな。
まだここ出てく前から仲は良かった感じがありましたもんね。
なるほど、
うん。
あったりするし、まあいろいろあんだろうなとか思いながら眺めて。
はい。
はい、まあ、あんまり埼玉県も人のこと言えたきりじゃないんでね。
まあね。
いろいろ香ばしい話はいっぱいあるんで。
うん。埼玉も大変なんだ。
予想どうこう言えない。
まあ、まあね、関西、関東はね、あの、石原中心とした、結構、ね、硬い、なんて言うんでしょうか。変な、うん、変なあれが、もう、しっかり浸透しちゃってるので、
うん、
こんな風に、逆に大阪でこんな風にガタガタする方が、ある意味で、面白いっていうか、そこに注目が行くというのは、まあ、関東の方も、東京を中心としたね、石原都政を中心とした政治でいいのかって見直す、きっかけにもなるのかもしれないんですけれども、
うん
ここでまた橋本さんが勝ってしまったりすると、じゃあ次は橋本 vs 石原なのかとかわけのわかんないことになる。
北西に出るってね言ってるみたいで。
でも多分落ちたら北西出るでしょ。
ああそうか。なるほどね。
どこのでも何かしらは出るんじゃないかな
って。ああそういう流れもある。まあでも職業的な。政治家だもんねって変な話だけど一種のこういう言い方したら怒られるかもしれないですけど、タレントとして政治家をやっているっていう感じはしないでもないですよね、
うん
うん、そこら辺がでも大都市ってみんなそうだみたいな話をこの間だいぶ前の番組でも言ってたけど、うん、それで本当にいいんでしょうかっていう感じなんですけどね。
うん、
まあでも よく見るとこっち大阪市長選に関して言えばタレント対タレントっていう構図だし、うん、まあねこう政治家っていうのはいなくなってタレントっていう人がいつの間にか政治家になっているっていう時代なんでしょうかね。こういう構造をわざわざと見せられてしまうと、なんか別に威力でもないですけど、なんかこう、旗振りたくなったりしますけど、わけわかんないですけど。うん、まあ、僕としては、なんか、こう、落ちるところがね、もうその二つしかないので、最悪って言ったらあれですけど、橋本市長になったら、本当にそこで大阪とになるんだってやってどういう惨状が起きるのかちょっと見てみたくもあり怖くもありっていう感じですが、
うん
うん、ね、本当まあ、あまり変なことにはなれてもらいたくないというあれで言えば、まあ、平松さんでもしまってしまえば一番いいんですけどっていう、勝手な大阪の人には勝手な気分でございます。
どれだけだけっていうね、
どうしようとしてるの。
要は同じような説が
ああバラバラ
バラバラとかっていうのを統一化しようってことなん
だ。うん、要はそうですね、だから図書館のようなものが2つもあるんだったら1つにすればいいじゃない、うんうんうん、で資料収集を目的としているところを、普通の図書館の図書館書庫に突っ込んで管理が大変なことになったりするというあことが起こったりしたわけですけど、
なるほどね、
どうしてもあんだけの行政規模あったらいろんなものの出てきちゃうのはしょうがないんで、
うん、
で何でもかんでも無駄であるからいきなりゼロにしますって言って、
うん、
できるかっていうとね、うん、いきなりゼロっていうのは基本的になんか騙す時のワードの使い方だと思うんですよね。
そうですね、
だから何年かかけてこのぐらい減らしましたっていうアピールをするのかな、
うん、
そういうのがせいぜいだと思うんですけど、まあそれだとほら生えないじゃないですか、
うん、
数字が、うん、あったりするんで、
まあちょっと投票する側の方もこうね、浮き足立たないで本当にそれで大丈夫なのっていうところを見極めてもらえればとは思うんだけど、考えてみるとそういう賢い投票者が多ければ今の日本にはこんな風にならなかったよねとか思うとまた同じことが繰り返されるだけかとかちょっとじゃなくてすごくこうなんか暗い気持ちになります。
うん、
はい。
まあね、まあ僕らにはその選ばれはないけども、
そう、
まあ実際どういう風になっていくのかっていうのはね、注目していきたいところではありますが、その近い、まあ高野さん自身もないわけだけど、こう近くで見てる、はい。限りでどんな印象なの、こっちで見てるよりはもうちょっとなんか細かい、
毎日ね、うん、出てきますからね、今日ちょっと見れてないですけど、毎日で、ま、どこのチャンネルでもやってるというかね、
あ、
うん、まあ、そっちも橋本さんの割合の方が多いからね。
ああそうですか、
うん、
まあ、入ってくる情報として橋本さんのがやっぱり
多いですよね。
やっぱ多いんだ。
うん、人気中もねそうでしたしね、もちろん。
うん。
うん。で平松さん出てくるのはなんかね、市の人たちが不祥事やった時にすいませんでしたっていう感じとか、うん、だったからね、まあ、うん、まあ、じゃあその辺をね。あんまり騒ぎすぎちゃってもね、みんな しらけないかしとか思ったりもしますけど、うん、
あそうか、しらけ罪って言えば投票率ってやっぱり都知事選とかまあそこら辺の都には市はないけどさそこら辺と変わらないのかな、
そうだと思いますね、まあ、でも不在者投票はねだいぶ出だしがいいとかって出てましたけど
あ、そうなの？
うん、なんか、好調な出足みたいなことが今書いてあったような気がします。
あ、
うん、
ちょっと多くなってるっていうね。
じゃあ、うん、まあ、関心はやっぱりある。
あるんでしょうね。
うん、
その関心がどっちを、どっちをこう、ひいきにしてるかで、
うん、
かなりね、
うん。若い人がね、投票に行ったら、どうなんでしょう。
うん、
いや、
もう若い人ね、でも橋本さんだから若い人っていう感じ、まあさっき
でもないでしょ、
ね、って言ったけど、
うん、
どうなのかな、なんか冷静に考えられる人はいろいろ考えた上でだろうけどね、なん
うん、
いやどうなんでしょうよくわかりません、
うん、
はい。
はい、
ま
あ、
はい、
じゃあこんなところで
、はい、
まあ実際どういう風になるのかね、
ま
あ、離れたところではありますが
注
目をしていきたいなと思います、
はい、心配しております。
お届けしましたのは半助と、
はい、前々回ちょっとジョブスの悪口言ったら MacBook Pro がぶっ壊れたスノーなんですけど今度は何が壊れるんだろうとちょっとワクワクしているスノーと、
はい、ごセット、
はい、高野でした、
はい、ではまた来週、
はい。